令和2年第4回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。水害時における避難計画と避難所の開設運営について、避難準備や避難指示の発令基準および伝達方法について伺います。避難所を開設する際の判断基準およびその運営管理者について伺います。避難時に自主防災組織に臨むこと、また町との連携体制について伺います。コロナ禍における避難計画および避難所の運営について伺います。避難所運営マニュアルやタイムラインを策定し、平時より災害に備えるべきと考えますが、所見を伺います。
阿部町長。
鈴木茂之議員にご答弁申し上げます。水害時における避難計画と避難所の開設運営について、1点目の避難準備等の発令基準等に関するご質問でありますが、本庁が定める三河町地域防災計画におきまして、町内において災害が発生する恐れがあると判断した場合に、避難準備や避難勧告等を発令することとしております。またその発令基準として、同計画において避難勧告等判断基準を設けており、係数的な基準と具体的な兆候により判断するものであります。伝達の方法としましては、防災行政無線のほか、エリアメール、県防災情報システムを通じたテレビ、ラジオ、インターネットポータルサイトへの自動発信、さらに自主防災会長への電話連絡などを通じて、避難情報の迅速かつ確実な伝達に努めているところであります。次に2点目の避難所を開設する際の判断基準等に関するご質問でありますが、本庁の地域防災計画においては、避難所の開設は住民に避難勧告等を発令した場合としており、またその避難所の施設管理と連携を図り、速やかに職員を派遣し、避難所運営が円滑となるような運営管理体制の確立に努めているところであります。次に3点目の避難時における自主防災組織等に関するご質問でありますが、近年突発的に発生するゲリラ豪雨や地震等による大規模災害が発生した際、被害を最小限に食い止めるためには初期の災害対応が大変重要であると認識しております。そのためにも自主防災会の果たす役割は大変大きく、今般の大雨による避難誘導につきましても、関係する自主防災会の皆様からご尽力をいただき、改めて深く感謝申し上げる次第であります。引き続き自主防災会との連携を図り、平常時における防災知識の普及啓発や防災訓練を通じた災害に対する備えと、災害時における避難誘導や被災者の救出救助などの初期活動に対応できるよう、必要な支援に努めてまいるものであります。次に4点目と5点目のご質問につきましては、関連がありますので一括してご答弁申し上げます。新型コロナウイルス感染症対策として、県では避難所におけるガイドラインを作成しており、本庁でもそのガイドラインに基づき、三河町避難所開設マニュアルをすでに策定しているところであります。いわゆる3密状態を回避するとともに、避難所の衛生管理のための基本的な感染防止対策について盛り込んだ内容としており、本マニュアルに基づきながら、避難所の開設、運営を行い、避難者の安全確保に努めてまいるものであります。またタイムラインの策定に関しましては、 河川ごとに特性や状況が異なることを踏まえ、今般の大雨や過去の事例等も検証しながら、今後タイムラインの策定を検討し、災害時における迅速な対応に努めてまいりたいと考えているところであります。以上、答弁といたします。
1番、鈴木茂樹議員。
説明いただきました。近年は5年に1度、また10年に1度といわれる、豪雨や台風が例年のように各地で起きております。本日も九州沖縄地方ではこれまでにない大型の台風10号の接近に伴い、特別警戒といったような、これまでになかったような警報が出されておりますし、今朝では本庁においては1時間あたり80ミリといった強い雨が降りまして、私の近所でおきましても側溝からあふれた水が道路冠水しておったり、ハウスへの浸水等を確認されたところであります。このような状態は今後も続くものと見込まれまして、これまで災害が起こらなかった地域でも警戒が必要かと思うところであります。今年も全国各地におきまして豪雨による災害が起きております。本庁におきましても7月下旬には大雨によりまして2度目の避難勧告が出され、70数名の方が避難されました。地域防災計画の改定や洪水ハザードマップの策定など対策は進んでいるようでありますが、一部においては避難体制が行き届かなかったというような部分もあり、実質的な対策や計画には課題も見受けられるところです。今回私の質問は災害対策について持論を述べるといったようなことではなく、台風シーズンを前に一町民としてこの度のような災害に対しどう行動すればよいかを確認し、突発的な災害に対して安全に対策できるよう見解を深めるために質問させていただきます。それでは初めに避難指示、避難勧告の発令基準についてお伺いします。先ほども同僚議員の質問の中に河川の水位調査、水位計等の設置といったようなことがありました。具体的な兆候により定めてあると、その発令基準を発令するのに定めてあるというようなことでありました。各河川の水位、また上流部を含めた降水量の基準といったものによって定められているのか、具体的な数字的なものによって定められているのかお伺いしたいと思います。
黒田総務課長。
はい。避難勧告等の判断基準につきましては、この地域防災計画の最後のページの方に資料として添付してございますけれども、その中に形水的な基準として水位一覧の例が記載されております。それについては赤川、大山川、藤島川、京田川、この4線についてそれぞれ観測所と上流部の観測所と、それからそれぞれの避難判断水位等のメートルでの基準が掲載されているところでございます。これらの数値、この係数的な基準、それに合わせて避難勧告等においては水位が氾濫危険水位に到達し、かつ水位予測において堤防天場高を超えることが予想される場合、それから異常な漏水等が発見された場合というような具体的な兆候についても触れているところでございまして、まあこういったことを過去の事例等も総合的に判断しながら避難準備等の発令を行っているところでございます。
1番鈴木茂樹議員。
はい。 災害による大雨による河川の水位というものは刻一刻と変わるものかと思われます。先ほど小流寺側の水位計のお話がありました。高坂での石式な水位計、また青山では橋からの高さを測る、水位の高さを測るものだというようなことでありました。また町内には3本の川が流れ、またその流域にはたくさんの方が生活している状況であります。そういったすべての部分においてその水位計でカバーできるのかどうか、どういったことでその町内にある異常を把握しようとしているのか、そういったものをもしあればお伺いしたいと思います。
黒田総務課長。
はい。
まあ、河川の水位が上がるということは当然その前に降雨が予想されるわけでございまして、降雨の状況については気象情報があらかじめ当然気象庁等の情報で前日等かなりそういった天気の予測が示されておりますので、そういったことで降雨の状況等を事前に把握した上で今言ったような水位計については状況においてその河川ごとに確認するとともに、それから特に上流部で降雨があった場合に本町に大きな影響を与えるということで、平野部のみならずそういった山間部における降雨の状況等についても気象庁等のそういった雲の降雨の状況等も常に見ながらそういった避難判断につなげているところでございます。
じゃあ
1番鈴木茂之議員。
はい。河川水位および上流部での降雨というもので判断するというようなことでありました。やはり避難勧告発令のタイミングというものは非常に難しいものかと思います。しかし、空振りを恐れずに出すようなことが必要なのかなと思います。東日本大震災での津波、また近年の大雨での逃げ遅れによる痛ましい事故が続いている中で、やはり躊躇なく避難準備、避難勧告、また高齢者のへの早めの避難準備等の発令が出されるように、明確な基準をまた作っていただいて早めの発令をお願いしたいと思います。その伝達方法についてでありますが、防災無線、またエリアメール、またホームページ等での周知というようなことでありました。以前から大雨豪雨の時の防災無線は何を言っているのかわからないといった声があったと思います。また近年の機密住宅においては非常時の防災無線はもちろん、緊急時のサイレンすら、一切聞こえないというような住宅環境にあるのだそうであります。携帯電話、またスマートフォンが普及しておりまして、エリアメールと多くの方が利用しているということもあると思いますけども、高齢者を中心にやはりインターネットには縁のない、方々が多くおられるのも事実だと思います。ある会合におきましてエリアメールの話になりましたけれども、まあ、高齢者の方々らにはぜひ利用したいのだけども、どういう登録をしたらいいのかわからない、どういう設定をしたらいいのかわからないといったような声が聞かれました。スマホアプリでの三河のアプリも今年から使われておりまして、非常に扱いやすいアプリだと思うのでありますが、登録者数は300名ほどと伺っているところであります。その話の中でも、まあ、広報等でも QR コード等を表示して、普及を促しているところではありますけれども、高齢者の方々には このもざもざしたのは何だと、 QR コードとは何ぞやというような声も聞こえました。ぜひ、ポスターとかチラシ等でエリアメール等、また、町が収集している方法について広く普及拡大の処置を取っていただければと思います。防災無線聞こえづらいということで、今年度確か個別受信機の取り付けの計画があったかと思います。近くの自治体では防災ラジオというようなものの普及に取り組んでいるということでありました。防災ラジオ、普段は普通のラジオとして使えるものでありますけれども、緊急放送また J アラートに合わせて電源が切ってある状態でも自動で電源が入り、またその放送内容をラジオが流すということで、うちの中にいながら緊急放送をはっきり聞き取ることができるといったものの普及に取り組んでいる自治体もあるわけでありますけれども、こういった個別受信機、また防災ラジオの設置普及について職権をお伺いしたいと思います。
黒田総務課長。
個別受信機あるいは防災ラジオについての導入についての考え方でございますけれども、今質問があったように、特に雨が強い日、強く降っているような時は聞こえづらい、屋内にいた場合は聞こえづらいといったような声があります。そうした中でこういった個別受信機等の効果は高いものがあると認識しております。ただこの個別受信機については日本でもその方式がいろいろ分かれておりまして、その方式の選択によって個別受信機が簡単なその受信ができる機械を選択することができるものと、高額な受信機じゃないと受信ができないといったようなものがあるところでございます。本庁においてもそういった個別受信機の検討を行いましたけれども、現段階で本庁がもし個別受信機を1台購入する場合、1台あたり5万円程度ということで伺っております。こういったことでなかなか普及するにしても、なかなか現在の方式では難しいのではないかなと判断しているところでございます。今後方式と新たに安価にそういった導入が図れるようなものが技術等で開発できればですね、そういったものの導入についても改めてやはり検討していく必要がありますし、あるいはこういった個別受信機によらずさらにもっと良いそういった高齢者向けの周知のあり方についてもやはり検討していく必要があるかと思っております。
じゃあ
1番鈴木杉行議員。
無線電波の違いでの個別受信機は難しい面があるというようなことでありました。やはり、メール等普及に拡大、またさらなる普及拡大をお願いしたいと思います。避難所を開設する際の判断基準についてお伺いいたします。先ほど町長の答弁にもありました、避難勧告を行った後に、避難場所を指定して避難所を開設するというような流れだということであります。これについてはさまざまなガイドラインがありまして、近年は自分の命は自分で守るというようなことで、自治体からの避難勧告が出る前であっても自分で危険を感じたら避難をしてくださいというような指導が行われております。これは気象庁また政府のガイドライン等でもあるわけでありますけれども、これを見た方がいざそれでは避難しようと思ったときにどこに避難をすればよいか戸惑うだけなのかなと思います。7月の1日だったかと思いますが、全校配布されました洪水の時はこうしなさいと、こうする してくださいというようなチラシにも指定避難所として各小学校中学校と載ってたかと思います。そしてまた一時避難場所としてイオンの屋上駐車場また庄内空港緑地帯というようなことがありました。しかし2度の災害の避難勧告においてそういった場所は使われてはおらなかったと思います。避難所をできるだけ近くまた安心して避難できる場所に設置するべきと思いますけれども、改めてこの避難所の設置の基準についてお伺いしたいと思います。
黒田総務課長。
ただいまの質問は避難所の設置の基準それから避難場所も含めてのなんかご質問だったかと思いますけれども、基本的にはその避難所の基準については先ほどの町長の答弁にありましたとおり、町内において災害の発生が災害が発生する恐れがあり、そういった避難行動を開始する必要があると認められた場合に発令する、で同時にそういった避難所の設営を設営といいますか設置を行うこととしているものでございます。その避難場所の部分については、ハザードマップ等で示されております避難所が原則と認識しているところでございますけれども、今回、避難勧告を行った地域については、3町内会の、一部、そういった限定した区域であったということで、避難者数もある程度前回避難した際それは平成30年でありますけれども、それも同じく夏の間の平日の日中でございました。そうした際の避難等の状況を鑑みた場合、当時一度押し切り小学校に避難してから暑くてその後全員を福祉センターに移動したといったような経過もあったところでございます。今回そのようなことである程度3地区に限っての当初ですね、そういった避難勧告で避難する方もその人数等福祉センターで受け入れ可能だという判断をしたことから、その3地区に向けての避難については福祉センターを避難所と今回はしたところでございます。ただ大規模災害それから一斉に避難するような場合は当然避難所複数に設置する必要がございますし、それから今回感じましたのは自主避難される方がいらっしゃいました。福祉センターにおいても3地区以外からもやはり少数ではありましたけれども自分で心配で来たといった避難勧告区域以外の方も若干名ですがいらっしゃいました。こういったことで今後そういった自主避難される方向けのそういった施設についてもやっぱり今後考えていく必要があるかなと感じたところでございます。
じゃあ
一番鈴木茂之議員。
町民の多くの方は避難所というと自分の地区の小学校また中学校ということで認識していると思います。ただいまもありました自主避難所の者の避難先ということも以前から課題となってた部分だったかと思います。ぜひ経験を生かしてですね、今後対応対策また住民への周知という部分で強く広めていただければと思うところであります。次に、自主防災会との連絡体制について、お伺いしたいんですが、災害時には地域の要、防災の要として、自主防災会、あろうかと思います。全町内会に組織されて、近年は活発化しているのかなと思うところであります。 ただ町と各自主防災会での双方向での連絡体制といったものが非常に重要かと思うところであります。災害時には自主的な避難所の開設、また指定避難所への集団的な避難、地域の被害状況や住民の避難状況など町との情報共有、町からの情報を住民に伝達するなど、さまざまな活動が想定されます。実際に災害に直面してしまいますと、何をどのように行動してすればよいか、冷静に判断できなくなってしまうこともあろうかと思います。災害時に各自主防災組織との連絡体制というものはどのようにお考えかお聞きしています。
黒田総務課長。
はい、災害時の自主防災組織との連絡体制ということでありましたけれども、例えば今回のような電話等の連絡がつくような場合についてはあらかじめ年度初めにいわゆる自主防災会長さん、イコール町内会長さんなわけでございますけれども、その方の自宅の電話に加えまして個人の携帯をお持ちの方はすべて個人の携帯電話番号をお教えいただいております。そういったことで直接ですね、町の情報をとやり取りを図っている状況でございます。また今回3地区に避難勧告を発するにあたりまして、職員を今回は土口町内会の土口公民館の方に職員を1人派遣しまして常駐させ、地元とのそういった情報の共有も図ったところでございます。
1番鈴木茂之議員。
やはり双方向での連絡、また情報共有といったものが非常に重要なのかなと思うところであります。各地の状況把握といった部分、避難の以前の問題、先ほどは河川における水位計、また降雨の状況によって、避難の必要性を推測するんだというようなことがありましたけれども、ぜひ各地の状況といったものを送ってもらうなり、また町のその時の対応と密に連絡をしていただければと思うところであります。最後に自主防災組織への指導についてお伺いします。各自主防災会、実情に合わせてさまざまな活動が行われているようであります。その活動は組織単位での活動となるために、その体制によって、体制や計画がまちまちのようであります。平成25年に町から示されました自主防災活動の手引きといったものがあるわけでありますが、国が示した近年示されているガイドラインとは少し変更点が確認される部分もありました。地域の自主防災組織への活動支援を通して地域の防災力を高めるともに災害に対する危機意識や支え合いの精神を醸成するべきと考えます。コロナ感染症の対策で避難所運営要項が改められ、運営には地域の協力も必要かと思います。行政が町が積極的に自主防災組織へ避難所運営要項や訓練を指導していただきたいというふうに考えますけれども、もう一度見解をお伺いして質問を終わります。
黒田総務課長。
はい、今ご発言あったとおり自主防災組織については、特に災害が大きくなるほどそういった重要性が増すと思っております。したがいまして今後とも自主防災組織の育成等につきましては、今行っていますような防災訓練の支援等も含めて、あるいは自主防災組織のリーダー研修についても派遣するような助成制度も行っております。 そういうようなことで、今後ともそういった支援について、行ってまいりたいと考えております。以上であります。
以上で1番鈴木茂議員の質問を終わります。